戦況、核兵器廃絶のヨナタンです。吉高牧師お願いします。
おはようございます。81年前、長崎に原子爆弾が投下された8月9日の朝です。原爆投下の11時2分に合わせ、まもなく10時45分から現地にて記念式典が開催されます。私たちもこの礼拝の場から思いを祈りを合わせたいと思います。黙祷を捧げましょう。ありがとうございました。先週サムエル記17章、ダビデとゴリアトの一騎打ちの記事から、本日20章、ダビデとヨナタンまでの流れをたどっておきましょう。18章と19章は一言で言えば、サウルのダビデへの嫉妬が狂気へ、殺意へと変わっていき、ダビデが宮廷から逃げ出していく物語です。ペリシテの巨人、大巨人ゴリアトをたった一個の小石で倒したダビデは一躍時の人となり英雄となります。サウル王に召し抱えられ、それからはめきめきと頭角を現して人々を魅了していく、そういう若き英雄、若き武将になっていきます。18章の一節はこういう書き出しなんですね。ダビデがサウルと話し終えた時、ヨナタンの魂はダビデの魂と結びつき、ヨナタンは自分自身のようにダビデを愛した。また続く3節は、ヨナタンはダビデを自分自身のように愛し、彼と契約を結び、着ていた上着を脱いで与え、また自分の装束を剣、弓、帯に至るまで与えた。そのように書かれています。ヨナタンというのはこのサウル王の息子です、王子です。そのヨナタンが一瞬にしてダビデの虜になり、その愛ゆえに上着、武具、剣、弓、帯まで与えたっていうんです。これは単に友情を記している書き方ではなくて、王子が自分にやがて与えられる王権を、王の権限をダビデに譲ろうとした、王権の象徴をダビデに譲ろうとしたということを表しているんですね。物語はサウルがダビデを宮廷に迎え入れたあの日の喜びですね。素晴らしい若者を手に入れた、その喜びから一転していきます。一気に一転していきます。ダビデが戦地から戻ってくると、凱旋してくると、町中の人々は燃え立ち、また町中の女たちはあらゆる鳴り物を鳴らし、太鼓を叩いて歓喜して歌を歌うんですね。サウルは千を打ち、ダビデは万を打った。この歌声にサウルは激怒するんです。悔しがるんです。そしてダビデへの嫉妬心を、妬みをどんどんどんどん強くしていくんです。サウルの心に悪霊が宿ったというふうに聖書には書かれていますけれども、もう毎日毎日ノイロゼのようにダビデへの憎しみを募らせていくんですね。ある日などはそばで盾事を引いていたダビデにいきなり 槍を投げつける、そうしたこともありました。そんなことは 何度かありました。サウルは自分が王位を失ってしまうという恐れから自分自身をどんどん見失っていくんです。いろんなことを考えるものです。サウルは自分の娘のミカルを使ってダビデを陥れようともします。ミカルをめとらせて、その花嫁料として戦場に出て行って、ものすごくこうハードルの高い戦果、まあ、勝利の結果ですね、戦果を要求するんですね、条件にするんですね。けれどもダビデはサウルの要求以上の戦果を上げて帰ってくる、ね、19章からはこのそんな嫉妬がですね、妬みが殺意に変わっていく、そういうふうに移っていきます。そしてはっきりと家臣たちにダビデを殺すようにと命じていくようになります。その時息子のヨナタンは父に取り入るんです。一生懸命考え直してください、取り入るんですね。で、一旦は息子ヨナタンのなだめを受け入れて留飲を下げたサウル王でしたけれど、どうしても自分の中から込み上げてくる妬みと憎しみ、それを制御することがやっぱりできないんです。サウルはとうとう自分のこの衛兵軍を引き連れて、軍団を引き連れてダビデの家を包囲する、そういうとこまで軍事行動を起こしていきます。でもその時ミカルは、サウルの娘ミカルはダビデを窓から吊り下ろして逃がすんですね。まあ、ヨナタン、そしてミカルまでもが父親にではなくダビデに味方していくわけなんですね。ダビデがミカルの元から逃げて、そして頼ったところが当時預言者サムエルが暮らしていたラマのナヨテです。そのことを知ったサウル王はラマのナヨテに追撃をかけるわけです。けれども使者たちがこのラマのナヨテに入ると、神の霊がダビデを守るんですね。神の霊が不思議な働きをして、サウルの使者たちをみんな放心状態にしてしまうのです。で、最後に自ら突入してきたサウル自身もこの放心状態になって倒れてしまうんですね。まあ、そんなことがあってダビデはラマのナヨテからヨナタンのところにもう一度戻ってきます。ここからが20章です。そして今度はダビデとヨナタンが相談をします。どうにかしてサウル王の憎しみから、まずサウル王が憎しみから解かれる術はないものか、またサウル王がどうしてもダビデのことを殺さずにおられないのならば、そこから逃げていく手立てを考えようじゃないか、そういうシーンが始まるんですね。そして一つの方法を二人で編み出します。考えます。明日からは新月祭だ。新月祭には王が宮廷に大切な家臣たちを招いて食事をする、そういうセレモニーがある。ダビデはヨナタンに伝えるんです。自分はその席には出ない、欠席の理由を、ふるさとのベツレヘムで大切な礼拝を捧げなければならないから、そう説明してほしい。そしてもしこの言い訳、この説明を聞いたサウルが、分かった、いいだろうと言うならば、きっと自分は大丈夫だろう。でももしたったそのことで、その理由でひどく腹を立てるようであれば、もう無理だろう。そのどちらの反応をサウルがするか、 ヨナタン、お前が見届けて僕に伝えてくれないか。自分は野原に3日間隠れているから、何らかの方法で自分に知らせてくれ、まあ、そう頼むんですね。ヨナタンは考えた末提案します。ダビデ、ダビデ、エゼルの、野原のエゼルの石のそばに隠れておいてくれ。自分はその石の方に向か、石のあたりに向かって矢を射るから。そして従者を、自分のしもべを矢を取りに向かわせるから。その時僕が矢はお前の手前にあると叫べば安全のサインだ。でも矢はお前のもっと向こうだと叫んだなら、それは危険の知らせだ。その時には逃げなければならない。逃げてくれ。そういう約束をして新月祭の日を迎えていくわけです。そこからが今日聖書で読んでいただいた20章の後半になります。この20章にはヨナタンとダビデの並々ならない深い愛と絆が描かれています。友情を超えた深い愛です。この二人は本当に愛し合っていた。魂と魂が結びつき、口づけを交わすような間柄でありました。30節にはサウルはヨナタンに激怒していった。心の曲がった不実な女の息子よ、お前がエッサイの子をひいきにして自分を恥ずかしめ、自分の母親の恥をさらしているのをこの私が知らないとでも思っているのかと書かれていますのは、この二人の愛し合い方が世間からすると恥とみなされるような愛の形であったことがうかがい知れます。異性愛、同性愛にかかわらず、人と人との深い濃密の愛の絆がここに描かれていくんです。にもかかわらず、それほど愛している二人でしたけれども、生きていくためには別れなければならないというとても切ないエピソードになっています。今日はこうしたヨナタンとダビデの切ない愛情の物語を、戦い合うことから逃れようと手を取り合った二人の若者の絆の物語として見つめていきたいと思います。サウルからそこまで嫌われても、ダビデはどうしてもサウル王を憎むことはできませんでした。その理由は、一度は自分を愛し自分を頼みにしてくれた王様だ。しかもサムエルからサウルはサムエルから油を注がれた人だから、そういうことであります。ダビデはどうしてもサウルと戦いたくないのです。サウルはもちろん 今なお全軍の長です。すぐに動かせる近衛兵団を持っていますけれども、ダビデも武将ですから、自分が率いる部隊を持っています。ですから襲われて迎え撃てば戦になります。そしておそらくは自分がサウルを打ち負かすことになるでしょう。ダビデはそれを避けるために、サウルによる殺害の企てを交わし続けるんです。今までそうしてきたんです。ダビデはサウルを恐れているのではないんです。サウルと戦うことを恐れているんです。戦いたくないんです。これはヨナタンも同様です。父親とダビデが戦をすることを何とか回避させようと懸命です。これまでも何度も何度も父にダビデのことを必死で取りなしながら、でもいよいよの時にはダビデにつく、ダビデにつなぎを取って父親の動向を知らせ、ダビデを守り続けようとします。王子ですから、側近中の側近、 サウルにとっては心につながる存在でありながら、サウルの側には立たずダビデを生かそうとするんです。戦いたくない、戦わせたくない、この戦いの回避のために二人の若者がギリギリまで諦めず、手を結んで汗をかき、涙を流しながら別れていきます。ヨナタンはまさしく和解の働き人だった、和解のために働いた人だったと思います。ヨナタンは、英雄ダビデ、英雄ダビデの影に隠れ、最後は敗れていくサウル王とともに歴史から消えていきます、ヨナタンは。けれどもサムエル記20章はヨナタンに光を当てています。やがて王になっていくダビデの方にではなくて、平和のために自分に備えられている王の権限、王になる権限、平和のために自分の未来を手放していく若者の方をこの20章は照らしているんです。ただヨナタンの願い虚しく、父親サウルは変わることがありませんでした。新月祭の食卓にダビデが出席していないことに怒り、殺意をたぎらしていきました。このままでは全面戦争になる。ヨナタンはダビデと別れる辛さを忍び、けれどもそのことをダビデに伝え、彼を逃がすんです。別れ離れになる直前に二人は共に泣き、口づけを交わし合い、抱き合いながら別れていきます。8月9日の朝にこんな物語を私たちは読んでいます。ですから私たちは戦にならないために懸命に和解の務めに奔走した若者たちの物語として、その一点を今朝は心に留めたいと思うんです。このサウル王の怯えと戦闘姿勢は、現代的には核兵器を頂点とした抑止力防衛に例えられるかもしれません。核抑止力という言葉は長年この世界に君臨してきました。その結果、核兵器の増産、核兵器の拡散をもたらしてきました。この地球という星を、核を抱いた星、破滅を抱いた星、破滅と隣り合わせに存在する星にしてきました。核爆発はあらゆる生命を一瞬にして蒸発させ、爆風は全てをなぎ倒し、そして放射能はそれから何十年にわたって生態系に影響を与えます。たった一発で何十万人という人が死にます。最も非人間的なものです。しかしこの世界は非人間的なものによって人間を守る、破滅的なものによって平和を守るという深刻なパラドックスに支配されてきました。そしてその今までは核抑止力と説明されてきた核兵器が、もはや抑止力を超えて実戦力に姿を変えようと、いや姿を変えるのではなく、もともとの本性をあらわにしていると言えます。そしてもしこれが使われて戦争が始まったならば、この世界は破滅です。この世界は終焉を迎えます。そうなってはならない。決して核戦争を起こしてはならない。現代にも走り回っているヨナタンがいます。 核兵器廃絶のヨナタンはこの時代も走り回っています。汗をかき涙を流しています。広島や長崎で毎年毎年記憶と祈りと誓いの式典を作り続けている人々、被爆証言を続ける人々、それを語り継ごう取り継ごうとする人々がいます。 ICANと略される核兵器廃絶国際キャンペーンや被団協、日本原水爆被害者団体協議会に連なる人々は、核兵器禁止条約を実現させるために長年核保有国と非保有国の間を行き来し、被爆者の声を世界へ届け、粘り強く対話を続けてこられました。また国家のレベルで言えば、ニューアジェンダコアリション、オーストリア、エジプト、アイルランド、メキシコ、南アフリカ、ニュージーランドなどの国々が一つのグループを作って、核保有国の間に立って核兵器禁止条約を推進しようとしてきました。もちろん国連も奮闘はしています。限界もありますが、拒否権によって身動きが取れず、戦争をうまく止められずに苦悩しています。それでも対話の場を維持しようと一生懸命働いています。こうした人たちを核兵器廃絶のヨナタンと呼びたい。8月9日は日本が被爆した悲しみを覚える日であるとともに、日本の教会にとっては、私たちは二度と国家が暴走するときに沈黙するような教会であってはならないという悔い改めをする日でもあります。サウルの宮廷には王の顔色をうかがう人々が大勢いました。ただサウルの息子は父に取りなしを続けたのです。教会もまたこの時代の中にあって、そういう存在の一人でありたいと思います。国家に敵しようとすることではありませんが、国家が誤った方向へ進もうとするときに、それは神様の道ではありませんと悲しみを持って語る存在でありたいんです。教会もそのようなヨナタンたちに連なりたいんです。ただいまより長崎原爆記念日の祈祷を捧げます。共に心を合わせてください。主なる神様、私たちは今日8月9日を迎え、81年前長崎に原子爆弾が投下された日のことを覚えます。あの日一瞬のうちに奪われた数えきれない一人一人の命を覚えます。まだ幼かった子供たち、愛する家族を失った人々、傷つきながら焼け野原をさまよった人々、そしてその日から長い年月を原爆による苦しみとともに生きてこられた被爆者の方々を覚えます。主よ、どうか私たちがその痛みを忘れないものであれますように。今日私たちはサムエル記のヨナタンの姿を心に刻みました。父サウルと友ダビデが戦うことを望まず、二人の間に立って奔走したヨナタン、父に向かってダビデは何も悪いことをしていないと語り、友には逃げてくれ、あなたの命を守ってくれと伝えたヨナタン、主よ、私たちにもそのような立ち位置を与え、そのように語る勇気を与えてください。力には力で立ち向かうのではなく、憎しみには憎しみで応えるのではなく、戦争が始まる前にどうすれば人を殺さずに済むのかを考えるものとさせてください。今なお世界には核兵器が存在し、核兵器によって平和を守ろうとする考え方があります。しかし私たちは長崎と広島の記憶から核兵器がどれほど恐ろしい破壊をもたらすかを知っています。主よ、核兵器に頼らない世界を作る知恵をこの世界の指導者たちに与えてください。 核兵器廃絶と核軍縮のために働く国々と人々を励ましてください。対話を続ける外交にあたる人々を支え、また声を上げ続ける市民民衆を支え、被爆の証言を語り続ける人々を支えてください。そして強い武器を持つことが平和なのではない、人を殺さない道を選ぶことこそ平和なのだという思いを世界にもっともっと広げさせてください。主よ、長崎で失われた命を私たちは取り戻すことはできませんけれども、その死を無意味なものにしないために祈り続け、語り続け、平和を選び続けようとすることができます。どうか私たちの教会をこの争いの時代の中にあって対話の道を探し、憎しみの時代の中にあって隣人を愛し、力ある者の声だけではなく傷つけられた人々の声に耳を傾ける教会とさせてください。主よ、広島と長崎を忘れない私たちにしてください。核兵器のない世界を願う私たちにしてください。戦争のない世界を願う私たちにしてください。すべての子どもたちが爆撃の音を恐れることなく明日を信じて眠ることのできる世界をきたらしてください。私たちもそのために祈り働き続けますから、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。